さあ、またまたクリスピーラジオが始まるざますよ。
行くでガンス。
ふんが
クリスピーラジオ。
はい、こんばんは、スピです。
こんばんは、クリンです。
はい、クリスピーラジオということで、
はい、
はい、クリンさん、なんかね、1月1本しか上がってないうちにもう2月に突入ということで
早いですね。
早いんですわ、
ね、2013年始まってもう1ヶ月経っちゃったわけ。
まあそうですね、まあもう 6% ぐらい1年が終わったことになりますからね。
あ、そう
そうでしょう。まあ非常に早いということでね、はい、まあこの流れに負けないようにですね、うん、まあ、日々のニュースいろいろありますんで、はい、思ったことをどんどん語っていきたいなと思うんですけど、
はい、
はい、今回はですね、まあちょっと新年早々でですね、
ええ、
衝撃が走った件ということで、はい、はい、まああの海外ネタなんですけれども、ええ、あのアルジェリアのですね、日本人人質事件ですね。
はい、はい、はい、はい。
はい、これも、あの、報道で皆さん聞いてると思うんですけど、まあ、結果としてはね、あの、人質全部で34人ぐらい、
はい、はい、はい。
まあ、亡くなってるんですよね。
34人でしたっけ？
そうですね、はいはいはい。で、その中の10人が日本人ということで、まあ、もうね、ほぼ3分の1で、一番日本人の犠牲者が、はい、多かったっていうことでね。はい。まあ、あの天然ガスのですね、
はい、
プラントが襲われたっていうことで、うんうんうん、まあね、その後こうほらいろいろね、やっぱアルジェリアってお国柄だと思うんですけどね、情報が入ってこない中ですね、
はい、はい、
アルジェリア軍がもう単独でですね、うん、まあ、人質解放作戦って言えば聞こえはいいですけど、うん、まあ要するにそのね、鎮圧に動いたわけですよね、
はい、
武装勢力への掃討作戦、
うん、
武装勢力の相当作戦を開始したということでね。うんうん、観光したんです
ね。はい。
まあ、この件なんですけれども、
はい、
まあ、率直に、クリンさんどう見ます？
まあ、世界のスタンダードな対応なのかなとも思うし、
うん、
あとは、あの、プラントやなんかに、
うん、
あの、破壊するのが向こうも目的だったっていうふうにも聞いてるから、
はい、はい、はい。
まあ、それをやられる前に、
はい、
どうしても阻止したかったんだと思うし、
まあそうですね、うん、あのね、こう当初はですね、こうイギリスとかアメリカもその、うん、何の通告もなくアルジェリア軍が攻撃を開始したんですよね、
うん、
でこうね、あの遺憾の意を表明してましたけど、
イギリスだけね、他はしてないよね。
ね、フランスとかできないんじゃないですかね、
うん、うん、
アメリカとイギリスはその連絡がなく攻撃を開始したことにはちょっと待てよみたいなのは言ったけど、で、イギリスのキャメロン首相が実際になんか安倍総理の方に連絡をしてきてるんだって、直接で、安倍総理からも説得してくれと、今イギリスとアメリカが特殊部隊を出すからそれを待てと、いろいろこう装備とかも貸すと、
はい、はい、
それが待てないなら装備を貸すから、その暗視ゴーグルなんだってあるから、うん、それを待ってからでもいいんじゃないかって言ったんだけど、うんうん、一向に聞く耳持たないんだって言って、うん、で安倍総理もなんか電話はしたらしいんだけど、うん、向こうのね、アルジェリアの首相はもう全く一切聞く耳持たずで、うん、うちでやるんだ、これはうちがやらなくちゃいけないんだって言って観光したわけですよね。まあでもどうなんですかね、蓋を開けてみるとね、こういろんなことが事実として分かってできた中で、
うん、
まずその一つ大きい点として内部情報が漏れてたっていうね、
はい、はい、
まあその BP っていう、
うん、
まあ多国籍企業、一応イギリスの会社ってなってますけど、そういうこうエネルギー関係の企業なんですけど、うんうん、そのイギリス人のなんかその役員の人もそうだし、
うんうん、
あと日本のその日記っていうプラントを作る、海外でね、そういう技術協力とかしてる会社の、
うん、
その最高顧問の人、
ね、
副社長とか言ってましたよね、うんうんうん、そういう人がこう、ね、まあそういうふうに、だからその、両方の会社の重鎮の人が行ったタイミングを狙われてるんですよ。
はいはい、
で、まあこれって完全に、 こう内通者がいるっていうことだし、うんうん、もっと言うとそのこの武装勢力の目的がどちらかといえば人質にあるってことなんですよね。
そうですよね、
うん、あの政治的メッセージでプラント攻撃するってパターンもあると思うんですけど、うんうん、まあそういうのは表向きには言うけど、うん、結局はこう人質、
うん、だって日本人を拉致してこいっていうふうに人質にしてこいってちゃんと指令が飛んできてるってことは、うん、やっぱりあの政治的なことよりもあのお金目的誘拐目的の、
うん、
あの犯行だったのも強いですよね。
まあ大体このなんか犯行声明出してる人がボス、
うん、
いましたよね、なんか人相すんごい悪そうな人、
なんだっけな名前忘れちゃった、
うん、まあ大体この人自体がもうすでに結構有名なんでしょ、そういうこ う,
そ う, そ う, そう
ブラックマネーをこう獲得して、うん、こうまあそのいわゆる何アルカイダ、
はいはい、
分派かなんかみたいなんですけど、うんうんうん、その中でもこう特に人質だとか、
うん、
武器密輸とかあとはこうタバコ麻薬の密輸とか、はい、そういうので稼いでる人なんで、うんうん、まあねその政治的メッセージっていうよりはっていう部分であったわけでしょ、ま
あ、そ
う
そ
う、う
ん、でちょっと干されてんだよねその、中では。
ああまあ、だから名を上げようっていうかね、ここらで大きい仕事をやって自分のこう立場をその組織内で上げようっていう目的も当然あったでしょうけどね。だからなんかこう助かった人と、
うん、
あの捕まっちゃって捕虜になっちゃった人、
うんうんうん、
誘拐されちゃった人の差が何かっていうと、なんかね全部の部屋を調べてないらしいんですよね、武装勢力は。
あ、そう、
うん、あのこうなんか居住区とそのプラント、
はいはい、うんうん、
両方に同時攻撃かけてるんですよね。でもう一個正確に言うとその前にバスを襲撃してるんですけど、
バス襲撃してるんですよね。一番最初バスを襲撃してるんじゃなかった？
バスを襲撃してなんかこう、うん、その後にそのバスが目的じゃなかったのか居住区とそのプラントを両方を占領してるわけですよ、
うんうん、
でその居住区にいて助かった日本人の方もいるじゃないですか、うんうん、ああいう人ってなんかこう部屋で隠れて助かってんですよね、
うんうん、
で部屋に来てないらしいんですよ、
うんうん、
っていうことは要するにこう目的の人がいて、
うん、
その人を捕まえたから一旦そこで終わったっていう可能性があるんですよ。だからそれを捕まえるまでには分かんないからこうほら、
ね、
日本人出てこいみたいにやって捕まっちゃった人が結構不運な目に今回あっちゃってるっていうことでは、うんうん、まあね、そういう意味ではなんかすごい完全にこう営利誘拐目的なわけですよ、
はいはいはい、
うん、で、あのなんかねその後でこう人質を輸送して安全なとこ、うん、まあ要するにこうアルジェリア軍とかに攻撃されないように、
うんうん、
多分まあリビアであるとかそういったとこにこう一回逃げようとしたところをその居住区から車5台かなんかに人質を分乗して出てきたとこをアルジェリア軍のヘリが撃ったらしいんですよね、うん、で4台が大破みたいな話になってるんですよね、
はいはい、
であの大破した理由も、
うん、
その最初はミサイルで攻撃して吹っ飛ばしたんじゃないかっていうね、
うんうん、
話があって、まあ、人質乗ってんのにね、うん、ミサイルってもう助ける気ないじゃないですか、
うんうんうん、
むちゃくちゃやなって思ってたんですけど、うん、ミサイルとかではないらしいんですよ。
あ、そう。
それでじゃあ車がなぜ吹っ飛ぶかっていうと、
うん、
爆薬を積んでたみたいなんですよね。
うーん、
それが、まあ、引火して吹っ飛んで中のこう、まあ、テログループと人質と一緒にこう黒焦げなわけですよ。
うん、
うん、だから、まあ、要するにその爆薬を持ってたってことはじゃあ何やろうとしてたかっていうと、うん、要するにプラントも押さえてたわけなんで、うん、そこをこう爆破しようとしてたみたいなんですよね。だから攻撃が一歩遅ければ、うん、実際あそこのプラントってこう何百人もいたわけでしょ。だからプラントが吹っ飛んで何百人が死んでた可能性もあったっていう意味では、
うん、
まあ、今回そのアルジェリア軍がものすごい速攻をかけて、まあね、犠牲が出るのもこう構わず、
うん、
まあ、向こうの武装組織の殲滅というか鎮圧したわけですけど、
うんうん、
まあ、その判断がじゃあ正しかったのか間違ってたのかっていうのがすごい微妙は微妙ですよね、今となって、ね、
まあ、
だからね、
そうですよね、うん
うん、だってそんなさ何ランボーとかシュワルツェネッガー送り込めるわけじゃないんだから、
うん、
夜中にこう一人ずつさ
シュインシュインとかって言ってね
救出するなんてね、うん、そんなハリウッド映画みたいなこと、うん、ないでしょ、まずね、
はいはいはいはい、うん、
ね、だからアメリカとかイギリスがじゃあ協力してね、うん、特殊部隊出してたらじゃあ助かってたかっていうと先にドカンの可能性もあったんで、
うん、
本当にもう何とも言えない結果になっちゃったっていうね、うん、ことなんですよ、うん、でまあねこうほらアフリカで今紛争がすごいわけでしょなんか
あそうアラブの春って言ってたけれどもなかなかね、うん、まだ政権が安定してなくて春がね、
うん
来そうで来てない状態が続いてますからね
というかさ、うん、結局アラブの春っていうことで民主化っていうことじゃない、うんうん、民主化への活動でしょ、まあ、デモが起こって、はいはい、それがこうどんどんどんどん独裁政権みたいなところの場合、うんうん、それを抑え込もうとするわけじゃん、うんうん、リビアなんかが顕著で、
はい、
カダフィっていうね、うんうん、こう政権独裁政権ですよね、うんうん、カダフィ大佐っていうね、はいはいはい、その人がこう軍事政権でやってたんだけど、うんうんそれに対抗するね、こう反乱軍が出てきて、結局内戦になって、うん、まあカダフィ大佐がやられちゃって、今混乱してるわけじゃないです、うん。次どうしていくかみたいなのでね。うん、だから、まあ民主化したのはいいんだけど、じゃあ結局、こう余計混乱してるっていうのもあるし、うん、もっと言うとその、今までその石油利権とかを持ってた人たちが、こうね、お金とか軍、まあ傭兵とかを雇って、こう、はいはいはい、要は、政権を握ってて、うんうんうん、それを民主化っていうことで投票とかでやろうとすると、うん、まあエジプトとかもそうだけど、結局アメリカ寄りの政権だったわけじゃん、エジプトなんて。うんうん、で、エジプトが結構アメリカ寄りっていうのは、アメリカとしては大きかったわけでしょ、うんうん、ああいうこう、
ありがたか
った、アラブ地域において、アメリカに多少味方してくれるところがあるわけです、うんうん、エジプトみたいにね。だから作戦上ものすごい大きかったわけですよ。うんうん、でもそれを失ったから、イスラエルが今度どんどんね、
うん、
今こう、イスラエルが一時こうミサイルで攻撃されてるみたいな話なかったです。
はいはいはい
はい、あれも結局、エジプトがそんなになっちゃったからなんですよ。エジプトから国境から地下でこうトンネル掘って武器を流して、それをこうイスラエルに打ち込んできてるんですよ、あれ。イスラエルの場合、パレスチナ。
パレスチナ
パレスチナの、パレスチナ解放戦線ってあるんですよ、はいはいはいはい、あそこがもう、イスラエルに向けて座ってて、うん、それってエジプトがそんなじゃなかったらなかなか難しかったわけじゃない、うん、アメリカ寄りだったから規制できてたわけなのに、はい、それができないから、うん、今大変なことになってて、うんうん、まあでも民主化はね民主化なんだけど結局そうするとイスラム教徒が多いからイスラム教の政権ができちゃうと、
うん、
まあねそれでこう声の大きい人が原理主義だったりした場合はみたいなパターンがあるわけですよね、うん、そうするともうアルカイダの政権ができんのにすごい近い話になっちゃうわけでしょ。だからね、こう民主主義を推進した結果がそうなってしまうっていうすごい複雑な状況なわけじゃない。
今のだって今回のアルジェリアのその首相も、
うん、
まあ今ある程度安定してるわけじゃないですか。
はいはいはい、
なんですけど、そのやっぱり今回ね、イギリス軍とかアメリカ軍のその部隊を待ってしまうと、
はいはい、
そのアメリカの手を借りて何かやるっていうふう
になると、まあ要するにアメリカ側の政権じゃねえかって言われちゃうんですよね。言われちゃう
とかね、それで見られちゃうし、うん、国ね、そうすると
統治が難しくなる、
統治が難しくなるから、それも手を借りずにやりたかったんでっていう話ですよね。うん
うん、もうそれはあるんじゃない。だってアフガニスタンなんかそうじゃん。だからアメリカがね、オサマ・ビンラディンがいるんだっつって、アフガニスタン攻撃して、まあ、アルカイダ寄りの政権をやっつけちゃったわけじゃん。うん、で、はいはい、ね、こうなって新しい政権できたわけですけど、うん、カルザイ政権かな。だけど結局さ、それって、こうアフリカのか、アメリカの傀儡政権じゃんってことで内戦が止まんなくて、オバマさん引くわ、みたいな話になって、うん、引いたら持たないわけでしょ、今度その、アメリカ寄りの政権が多分もう、アメリカ軍の力を使ってなんとかこう首都の治安守ってんのに、また内戦に突入しちゃうっていうね。だから、こうすごい難しい問題だし、やっぱりその、なんて言うんだろうな、今回行った日記の人たち、まあ今ね、考えてみるとすごい、自分なんかやっぱサラリーマンなんで、もうやっぱ会社のね、指示でこう言ってるわけじゃないですか。でも、で、見たらやっぱりこうね、なんだろう、こう、後進の指導のために結構年配の人が行ってたりとか、
はいはいはい
はい、あとなんかこう、派遣社員とかで行ってる人もいるのね、見たらね。九州とかから。
そうそう、そうでしたね。
うん、あれなんかも、結局要は、技術を持ってても、 仕事がないみたいなんですよ、その国内に。
うーん、
で英語も話せるからどうだって言って、うん、その日記ではないんだけど、その建築の技術アシスタントみたいなの で、うん、外国語も喋れるからって、うん、英語も喋れるからっていうんで行って、ああなっちゃってるわけですよ、
うん、
だからね、いろいろこうやっぱ更新指導しようとかね、うん、その海外にチャンスを夢見て行ってる人がああいう風になっちゃってるっていうのは非常にこう残念にならないですよね。で、うーん、日本にじゃあ何かできたのかって言えば、うん、アメリカとかイギリスでさえ軍が出せない状況で、うん、日本に至ってみたら情報さえ入ってきてなかったじゃないですか、ですね、要はね、で、うん、アルジャジーラ系のね、なんかアフリカのね、どっかのこう放送局がやってる映像を流したりとかさ、うん、イギリスとか、はいはい、フランスとかアメリカに聞いて教えてもらうみたいな状況でしょ、うん、で、なんかまあその自衛隊の駐在で行ってる人ってアフリカって2人しかいないらしいっていうね、うん、だからもうほぼ情報はないに等しいんでね、うん、だからまあ一生懸命安倍さん帰ってきて、あのなんか大佐本部って麻生さんだね、岸田外務大臣だとかって集まってたけど、うん、まあ、結局ね、とりあえず、ね、なんか聞いてる的なんだ、集まってるだけで何もできないわけじゃない、現行の日本では、うんうん、唯一できたのが政府専用機をこうね、うん、その
飛ばして
、うん、まあ、その早く帰国できるように、まあ、遺体も含めてなんですけれども、うん、になっちゃってるっていう状況がやっぱりね非常に残念かなと、
うん、
まあ、だからといってね、じゃあなんかこれをなんか利用してナショナリズムを煽ってね、
うん、
じゃあそのこう自衛隊法改、うん、ね、あの改正だとかね、憲法も改正だってなんのはね、またちょっと違うんじゃないかなって自分思うわけ、うん、今の状態で変えてもやっぱりね、なんて言えばいいんだろうね、どこまでやるっていう覚悟がいるんですよね、これ何回も言ってるように、うん、やる以上はね、
はいはいはい、
要はそのそれを今話し合わなくちゃいけないっていうか、まあ、非常に難しい問題で、目的としてどこまで自衛隊がやれるようにするのかっていうことなのね、うん、まあ、戦争はやらないにしても、うん、じゃあこういう場合は、ね、行ってこう人質として解放された日本人を守るために、うん、じゃあこう護衛についたりできるのかとかね、
うん、
そういうのを目的とするなら現行法では無理なわけじゃないですか、うん、
できないですね、
できないでしょ、だから改正しなくちゃいけないんだけど、うん、じゃあどこまでやらせんのって部分なのよね、うん、まずそれありきじゃないかなみたいに思うから、うん、まあ、いろんな場合をねこう想定していかないといけないんで、うん、それはやっぱりこう軍事的な部分日本弱いわけじゃないですか、うん、だからやっぱり有識者、
うん、
まあ、有識者って言い方自分あんまり好きじゃないけど、まあ、そういう専門家の方を入れて、いろいろやっぱりね、ケース、いろんなケースをね、
うんうん、
含めてやっていかないといけないと思うんですよね。うん、だから、単純にね、じゃあ自衛隊だ、軍備費強化だ、ではないとは思うんですよね。
うんうん、
まあ、あとやっぱりインテリジェンスっていうか、まあ、要するに、まあ、諜報機関的なのも日本はないわけじゃないですか、
う
ん、
ないのね、だからね、もう秘密で作るべきだと思うんですけれどもね、
秘密でっていうかね、まあ、うん、そうね、まあ、でも予算がないきゃね、ああいうのってものすごいお金かかるわけじゃないですか、だしこう日本人って難しいですよね、こう諜報員としてやるのが、
うん、
なんかほらアメリカだといろんな人種いるんで、
うん、
やりやすいじゃないですか、
はいはいはいはい、
日本人ってどこ行っても目立つじゃないですか、だって日本人しかいないから基本的には
どこ行っても目立つ、
いやアメリカ人だったらほら、うん、黒人の人もいれば、ヒスパニックもいて、うん、チャイニーズ系もいてみたいな、だから、うん、こういろいろ送り込みやすいでしょって、うん、日本人が思いっきりうろうろしてたら諜報活動にならないですよねって話、うんうん、いやまあそれはなんかの、
だってアジア系で、
いやもちろんもちろん別の仕事で来てることとかにしてやるんだけどね、うん、まあ、たださ、やっぱりこう日本ってアフリカに対してそんなにこう相性 ODA だなんだで援助はいろいろしてる割には全然仲良くないわけでしょ、
う
ん、
そうですよね、で、あの中国とかはね幅利かしてさ、やってるわけじゃないですか、
まあ、国連とかでも ね、ああいうちっちゃいアフリカの独立した国でも1票は1票なんで、やっぱ中国はそういうのを抑えてるわけじゃないですか、はいはい、うん、で
なんでさ日本あんなにお金出してるんです、あんなにっていうか金額は今ちょっと、
いやでも現地行ってないからよ結局、それは中国なんか現地に行っ って、うん、やっぱりやってるから、日本人が出したお金で、なんか中国人がいろいろ建てて、うん、あ、中国人すごいな、みたいになっちゃってるわけよ、うん、現状ではね。行かないんだよ、日本人。
なんで行かないんだろう。
いや、やっぱこういうな風になるからでしょ、だって。行けます、こんな状況で、だって。今回のだって、じゃあ人質救えなかったのかって言えば、多分救えないですよ、こんな状況じゃ、だって。だから、あのアルジェリアなんてさ、だって、
救えなかったって、どう日本がってこと、特殊部隊送り込んでってこと、だって部隊もないし、
部隊もないけど、どっちにしろ現状では無理だし、うん、こうなっちゃった場合って、こうもう、その危険のリスクみたいなのを、他の国と日本人で感じてる量が違うんじゃないのって話なのよ、うん、だって実際、アルジェリアなんか、普通にこう、自分とかが渡航できるレベルの国なんだけど、うんうん、現状としてはやっぱりこういうことがあるわけじゃん。だから都市部はともの、うん、人がアルジェっつうのだって自分ニュースで知ったぐらいだから、ナイジェリアはサッカーで知ってたけど、アルジェリアなんて似たような名前でね、ちょっと近くにあってみたいなさ。
うん、アルジェリアはアルジェだったんじゃない？前から。わかんないけど、私ね、リマっていう国があったっていうのを知らなかった。うん、
リマじゃなくてマリです。
あ、マリだった。
マリ。うん、だマリって国だって微妙なわけじゃないですか、うん、今回マリにフランスが空爆したのが発端になってるっていうけど、うん、マリの政権自体はもう首都から追い出されちゃってるんですよ、
うん、
反乱軍がもう制圧してるんで、うん、事実上こうマリって国なんだけど、うん、マリじゃない状況になってて、それに見るに見かねたフランスが攻撃をかけて、それだってチャドっていうお隣のお隣の国から軍を出してやってるわけですよ、うん、でアフリカってもともとそのイギリス領フランス領スペイン領みたいに歴史があって、うん、今回のアルジェリアだって、うん、まあ、元はフランス領でフランスを追い出して独立したわけですよ、
うん、
だしもっと言うならそのいろんな部族の問題もあって、
はいはい
はい、同じ黒人でも全然違ったりして、
うん、
そのね、ほら部族によって少数の方が武力を使って多数も含めて国として従えてるみたいなパターンとかもあって、ね、それがこうなんか席切るとね、うん、こう多い方がねこう取っちゃうと立場が逆転しちゃったりとかしていろいろ揉めてるわけじゃん。スーダンとかさ、
もうルワンダとかもそうだ
よ。ルワンダもそのパターンですね、うん、ホテルルワンダっていう映画を見てもらうとね分かるんですけどね、うんうん、非常にあのPKO のあり方についてね、うん、考えなくちゃいけない。まあ当然ソマリアなんかもずっと戦争してますからね、うん、我々が生まれた頃からずっと戦争、
はいはいはいはい、
だし、うん、終わんないですよね、なかなかね。でさっき言ったようにじゃあそれのためにねいろいろアメリカとかもソマリアなんかは国連軍行ってるわけですよ、うん、だけどそれでも決着つかないわけですね、うん、それは何かって言ったらやっぱ部族の問題だとか、うん、そのイスラム教の問題とかがあって、うん、やっぱアメリカの力を借りて政権取ってもうまくいかないんですよね、
うんうん、まあ、ね、だからあのアフリカ全体がもっと裕福になってくれれば、
うん、
ある程度、
うん、
だ貧困がやっぱり根底には貧困が、うん、とか格差があるんで、
うん、
ああいう争いが起きてしまうんですよね。だからどうしてね、こう生活レベルっていうか、
うん、
豊かにさしていくかっていうのがもう課題で。
まあでもそういう意味ではほら日本
の、ね、日本なんかは結構
日記なんかはさ
って一生懸命仕事ね作って
こう産業作ったりとか、プラントで砂漠の中で何百人も雇って向こうの人もね、うん、それで生活してる人も多いわけですから、うんうん、いいはずなのに。まあなんて言うんだろうな、逆にそのこうほらあの政府軍のやっぱりこうほとんどがエネルギーから得た資金で国を回してるわけですから、あそこをやっぱ叩くことによって一気にこうなんて言うんだろうな、反乱の進み具合が違うからっていうんで今回みたいなパターンになっちゃうわけですよね。でだしあのアルジェリア軍からしたってその本丸ですよね、もう生命線なわけじゃないですか。その天然ガスのプラントがあれでもう何十パーセントっていう国家予算があるわけだから、そこをやられたらもう大変なことになるわけですよ。だからもうはっきり言ってね、外国人の命よりもプラントの方が大事っていう状況でしょうね、向こう。残念ながらね。だって結局こうほら現地の人とかは大丈夫だったわけでしょ、今回。まあイスラム教だなみたいな。 大丈夫だみたいなさ、
うんうん、
要は向こうだってこうほらイスラム教の過激派なわけだから、うんうん、ね、あくまでこう味方っていうね、うんうん、同士ってことになってるから、うん、そこに対してまであんまりひどいことやらないわけで、うんうん、あくまでターゲットは異教徒っていうね、
うん
う
ん
う
ん、
まあだからね、まあ、日本なんかこう資源ないから、うん、じゃあね、そのほら結局は外のマーケットに対して売っていかないといけないわけじゃないですか、うん、いうね、輸出も大事だし、うん、そういうなんていうの、資源のこと考えたらやっぱりそれ仲良くしてくれそうな国に技術提供して、うん、その代わり分けてもらうみたいなのがもう必要なわけでしょ、うん、現状では。だから行くしかないわけじゃないですか、うん、でも行こうとするとこういう問題が起こっちゃってみたいなのがね、すごい難しいんじゃないって思ってね、今ね。だからまあサラリーマンとしてはね、自分も行けって言われたら行かないかんのでしょうけど、やっぱりね、中南米とかアフリカはやっぱり怖いですよ、命がけですよって今すごい思うわけですよ。
そうですよね。でまして今日本ってほらね、電気で原子力がダメだみたいになってるじゃないですか、と火力とかに
依存するですよ。
そうそう、うん、自然エネルギーがまだね軌道に乗ってませんから、うん、それ依存するわけじゃないですか、うん、とますますそういうところに依存していかなくちゃいけないっていう現状もあるわけですよね。
そうなんですよ、うん、
でそれでいいのかっていうのもありますからね。
だからね、なんか今回の本当に悲惨な事件でしたし、うん、まあね、そのじゃあ命の重みどうなのかっていうね話とかもあったけど、でもやっぱりその背景を知らないと、うん、なんでじゃあそんなにね、こうアルジェリア政府が攻撃しちゃったのかとかっていうのも含めて、うん、やっぱり事情を聞くと、ああそうかなって思う部分もあるでしょ、うん、クリンさんも向こうは向こうの事情みたいな。
いやいや、
それをさ、やっぱり知らない状態だとね、うん、なんでって思うけど、やっぱりこうそういうのも含めてやっぱり商売とか進出とかしていかないといけないのかなってすごい考えさせられる事件でしたね。特にね、自分なんか本当サラリーマンだから、まあゼロではないんでですね、当然うちも海外展開してますので、
はいはいはい、まあでもね、政府はだから全くよく分かってない状態でしたけども、一応日記の方は日記の方で、ね、いろいろ内情やなんか情勢とかも一応把握して、
う
ん、
でもさ、やっぱり今回こう、ね、やっぱりいろいろな部分で内通者もいたりとかね、
うん、そのほら、
やっぱり性善説で日本人なんか考えるけど、うん、向こうはそのそこに加えてやっぱ部族だとか、うん、宗教だとか絡んでくると、うん、そのやっぱり企業選手としてね、うん、やっぱり企業への忠誠心ってさ、日本人すごい高いけど、
うん、
それ以外の要素が入ってくるってなると、やっぱりちょっと想像できないつながりってあるわけじゃないですか。家族がとか、
はいはいはいはい、
まあ、家族っていうか持ってて部族がとかね、宗教がとかなってくる。だからやっぱりそういう部分では日記の方もちょっと甘かったって部分はあるんじゃないかなと思いますけどね。やっぱりね、そのね、ガードマンとかつけて盤石だとか言うけど、
うん、
まあね、もうあれでしょう、だって武装勢力の方がいい武器持ってたらしいんですよ、今回なんか政府軍よりも。だからお金持ってるところに武器が流れるのね、
うん、
もうだってリビアなんかだって完全にさ、もうカダフィ政権が終わった後さ、まあ、ロシアとかもそうだったんだけど、うん、やっぱりこう溜め込んでたとこがこう政府が潰されたりすると、うん、こう流れるわけじゃんをね、
うん、
まあ職を失った人とかがさ、軍関係でさ、うん、もうじゃあお金変えちゃえみたいなのでね、うん、うわってなるから、一時的にこうものすごい強力な、ね、
うん、
武器が
手に入るわけですよ、ね、
すごいことになってたらしいからね、うん、今回なんかもね。だからもうね、
まあでもだからそれでだいぶお金使ったから、また人儲けしようって、人儲け
じゃないけど、ね、そのお金を使って、じゃあその買った武器を使ってね、
武器を使ってね、うんうん、またお、うんうん、
だからまあ、そういうね、こうほら専門家の人とかさ、まあ、こういう状況で、うん、こう例えば、ね、いわゆるこう中東からアフリカに今潜り込んできて、うん、活動がねそっちで行われてるみたいなこと言うんだけど、うん、政府とか知らないわけでしょそんなの、うん、日本のね、残念ながらなんかね、だからもうちょいね、やっぱそういうの押し掛けろよみたいな、うん、気がするんですけどね。まあ、非常に やっぱり国際ニュース、うん、ね、我々スルーしがちですけど重要なのかなと思って、うん、久々にねちょっと日本人がねこれだけ犠牲になったっていうのはない、うん、ここ最近でないでしょ、こういう話って ね。いや、まあ、だって実際人質事件とかしょっちゅう起こってるわけですけど、うん、報道されないじゃん、
され
て、
されないからね、こんなね、うん、こうすごい、あの、稀に起こったのかと思ういきや、よく調べると、
そうそう、結構日本人がターゲットになってなかったから、
そうそう、うん、結構なって、あの、そういう事件はあるんですよね、世界中では、
うんうん、まあね、すごいやっぱりこう大事ですよね、うん、そういう情報ね、うん、こう自分の常識じゃないわけですよ、ワールド、うん、世界になってしまうとですね、はい、っていうのをすごい考えさせられました、うん、はい、まあね、ちょっと犠牲者の皆様にはね、本当にご冥福をお祈りいたしまして、今回終了とさせていただきたいと思います、うん、
本当に痛ましい事件でした、
はい、これまで、さらば。